各会派の代表質問をお伝えします。墨字盤には代表質問、個人質問の紙面に QR コードが掲載されています。名前の横にある QR コードを読み取ることで、質問の様子を映像で閲覧することができます。代表質問は、公証団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、地方行政の経営について、公共の福祉充実と指定管理、自由民主党議員団、渡辺克弘の質問です。行政と議会が課題と意思を共有してこそ、区民福祉の向上に努められると考えるが、組織管理に対する所見は、また、区長の考える二元代表制の価値と帰宅制のあるべき姿を問う。
組織としての支持系統を踏まえ、職員と共に区民福祉の向上に努めていく。区議会と緊密な連携が大切であり、新たな政策などを十分に議論を重ね、帰宅新時代を実現していく。
指定管理先職員の意識向上に寄与する環境整備のため、行政への通報や相談しやすい体制を構築し、その情報を横断的に共有し、課題解決を期待。次年度に向けどう対処するのか。
指定管理者制度ガイドライン改正に向けた検討を指示しており、経営改革プランに指定管理者制度の運用充実を位置づけていく予定。
災害協定等で区民の安全対策に寄与する産業団体を育成する視点は、区民の利益に寄与できると考える。区民の安全対策を施す上で、システム研究と構築が急務だが、区の認識は、
入札参加者指名基準を改正し、指名時の確認事項に区への貢献度として災害応援協定等締結者の事項を設けており、今後も配慮する。
大規模工事の入札不調について、近隣区を調査し、都の積算基準にのっとり対応済みとのことだが、不調の現況は変わらない。資材高騰の現状もあるが、課題解決に向けた区の見解は、
入札不調対策チームを立ち上げ、対策を検討し、可能なものから行う。社会情勢の変化などを勘案し、最新の実勢価格に反映し、施工に要する通常妥当な管理費を適正に積算していく。
自然エネルギーの活用を既存の直営施設だけでなく、新しく構築する施設にも導入し、自然エネルギー活用推進の先進自治体を目指すべきと考えるが、区の見解は、
事業者と協力、連携体制を構築し、効果的な取り組みを検討する。国などの環境政策に関する動向を注視し、実効性ある取り組みを推進していく。
余暇を過ごすのにふさわしい公園を創造し、現状を改善するため、公園事業の先端部門を立ち上げるべき。また、エリアマネジメントを含め、中央公園再整備を計画事業に盛り込むべき。
今後も現状の組織で培った経験のもと、魅力ある公園づくりを進める。エリアマネジメントを含め、再整備の計画事業化を検討していく。
地方公共団体は、再犯防止に関し、再犯防止推進計画を定める努力義務が課せられている。北区でも策定が望まれるが、区の見解は、
関係機関との連携、協力体制の構築が不可欠。実効性の担保も課題であり、情報収集や関係機関の意見も参考に課題整理を進める。
自由民主党議員団、渡辺克弘の質問でした。次は、ワンストップ窓口の設置に向けて、不登校児童生徒への支援強化を、公明党議員団、小田切和信の質問です。窓口改革は職員、利用者ともにメリットがある。人に優しいデジタル化を推進し、効率的で利便性が高く、DX 時代にふさわしい、書かない、行かない、ワンストップ窓口設置を求める。
来年度からの書かない窓口導入に向けて準備を進めているが、一 引き続きさらなる窓口改革について調査研究を進める。
デジタル地域通貨導入は、区内の経済循環を創出することで、地域経済活性化や地域課題解決、地域住民の行動変容を促せると考えるが、導入と活用について見解は。
現在、アプリ導入時の費用対効果など、先行自治体の調査研究を進めている。制度設計に向けて産業関係団体などとの協議を進めていく。
補聴器購入費補助をかねてより要望してきた。先行自治体より助成額を拡充するとともに、対象を住民税非課税世帯以外にも拡大し、多くの高齢者が利用できる制度とすべき。
先行区では、助成限度額や対象者を拡充する動きがある。との動向も見極めながら検討を進め、充実した制度としていきたい。
住宅要配慮者は今後も増加が見込まれるが、住宅セーフティーネット制度の根幹である公営住宅の大幅な増加は見込めない。制度を最大限機能させるために必要な取り組みを問う。
低家賃帯の登録戸数を増やすことや、登録要件の緩和などが必要である。引き続き、居住支援協議会などを通じ、住宅確保に向けた取り組みを進める。
帯広市では、不登校児童生徒がオンライン上の仮想空間、メタバースで学ぶ仮想教室を導入している。学びを多様な形で保障・支援するためにも、積極的に取り入れるべき。
都のモデル事業、バーチャル学習空間を活用した取り組みを検討するとともに、大学などとの連携による相談体制拡充も検討しており、本年度中に今後の取り組み方針などを決定する。
高齢化に伴い、大人用紙おむつの消費量は年々増加している。区でも焼却ごみの大きな重量を占める使用済み紙おむつのリサイクル事業化に向けて調査検討を行うべき。
使用済み紙おむつのリサイクルは課題がある。改定予定の国のガイドラインの内容を注視し、事業展開の可能性について調査研究する。
国の重点支援、地方交付金の活用に向けた各自治体の取り組みが重要である。物価高の影響が大きい住民税非課税世帯への速やかな給付を強く求めるが、区の姿勢を問う。
区においても迅速に支援を行う必要性を認識している。国の補正予算成立後、可能な限り早期に給付ができるよう必要な準備を進める。
公明党議員団、小田切和信の質問でした。続いて、財政調整基金も活用し、区民支援を、タワマンやめて、修復型まちづくり、日本共産党北区議員団、本田正則の質問です。ガザへのジェノサイドを許さないために、平和都市、北区として日本政府に対し必要な行動を取るよう要請すべきと考えるが、見解は。
平和を希求する国際社会と協調し、平和首長会議とも連携しながら対応する。
コロナ禍以降、世界では消費税、付加価値税の減税に107カ国が踏み切っている。今こそ消費税減税とインボイス廃止を国に求めるべき。
消費税率引き上げに伴う増収分は、区でも子育て支援を中心に活用しており、インボイスは正確な適用税率などを伝える手段として必要なものである。減税などを国へ求める考えはない。
財政調整基金を30億円程度活用し、支給対象を中堅所得層まで広げた緊急の北区独自の給付金支給を求める。
財調基金の活用については、今後の歳出需要の増大なども勘案し、柔軟かつ慎重に行うものと捉えており、現時点では支給の考えはない。
霧ヶ丘、滝野川、赤羽体育館の事務スタッフには、 正しい運動器具の使い方を習得した指導員を確保し、利用者の安全確保に責任を得る人材を置くよう指定管理者へ働きかけよ。
モニタリングなどの中で改善が必要と判断した場合には、改善策の提示とその結果報告を求めていくなど、サービス維持向上に努める。
タワーマンション建設における弊害として、環境面での CO2 排出、周囲を圧迫する景観、日照や風害等による周囲への悪影響、防災面での脆弱性等があり、また将来廃墟化するといった指摘もあるが、区の認識は、
都市部におけるマンションは周辺への影響や防災面に十分配慮されていると認識しており、高層化により生み出された広場や空き地などは住環境の向上に寄与するものである。また、管理適正化推進のための施策により、適正な管理が将来にわたり行われるものと考えている。
タワーマンションの規制緩和は、ディベロッパー等の開発事業者の利益を増やす一方、地域住民には被害の拡大につながる。建設抑制のために、容積率を緩和しないことを求める。なお、ディベロッパーとは開発業者のことです。
容積率緩和は町づくりの課題解決に寄与する取り組みを評価し、その貢献内容に応じ行われるもので、地域の実情に即した柔軟な町づくりを促進するために必要なものと考える。
住民合意を最大限生かした町づくりとするため、エリアマネジメントは地域住民の意見が反映される仕組みとするよう求める。
エリアマネジメントに街づくりの主役である住民の参画は不可欠であると認識しており、引き続きその機会の創出に努める。
日本共産党北区議員団、本田正則の質問でした。代わって、子どもの育ち、子育てを守る、子ども条例、児童相談所の充実を、立憲クラブ、青木信恵の質問です。150の政策の進捗状況やスケジュールを区民に分かりやすく示すべきだが、検討状況は、
進捗状況などを分かりやすく公開するため、方法や時期などを検討し、現在作業を進めている。
仮称、北区子ども条例において、子どもたちが自分の権利を学ぶことや知ることが重要な理念であるため、前面に打ち出すべきだが、見解は、
子どもたちが自分の持つ権利を学ぶことは大変重要であり、保護者や区民に対する普及啓発と同じ位置づけで条例案に盛り込む。
生活困窮、一人親家庭等の学習支援事業は、小学生の十分な受け入れ体制が整っていない。地域の学習支援は子どもが安心できる居場所の提供や保護者への養育支援にもなる。希望者全員を受け入れるための解決策を問う。
場所や運営スタッフの確保が困難で、現時点での新規開設などの計画はないが、申し込み状況を注視し、場所や人材などの情報収集に努める。
放課後や長期休業時、校庭をプレーパークのような遊び場とするため、民間団体のプレーリーダーによる職員向け研修の実施と校庭プレーパークの取り組みの導入を求める。なお、プレーパークとは、子どもたちが自分の責任で自由に遊ぶことにより、自主性や創造性を育み、大人も子どもも外遊びを通して触れ合いを深めるために実施する事業。不特定多数の子どもや大人を対象とし、公園等において実施する泥んこ遊び、水遊び等、自由に遊ぶことができる場所のことです。
北区で子どもの遊ぶ場を作る会と連携し、スタッフを対象としたセミナーの受講や常設ではないが、校庭プレーパークを特別活動として取り入れている。取り組みの効果などを検証した上で今後の展開を検討する。
虐待の早期発見につながる有効な窓口の一つが、女性のための女性弁護士による法律相談と考える。 区民相談で女性の希望者は女性弁護士に相談できる柔軟な対応を求めるが見解は、
区民相談室の弁護士の性別は指定できないが、どのような相談者にも寄り添い的確にアドバイスしているため、現行の対応を継続する。
被害を受けた子どもや親の心理的回復等にはケアが必須である。開設予定の児童相談所においてグループでの心理プログラム実施等や加害者プログラムを活用し、親の虐待行為の抑制や再発防止に向けた支援への見解は、
心理職を他自治体に派遣し、研修の参加など育成に努めており、様々なプログラム実施に向け検討する。加害者プログラムについては、他自治体を参考に、保護者支援プログラムやカウンセリングなどの実施に向け引き続き検討する。
パートナーシップ宣誓制度の名称を、ファミリーシップと変更することも含め、内容を当事者の実情に合わせて利用しやすい制度へ変えていくことについて区の見解を問う。
制度の趣旨も踏まえ、様々な角度から調査研究をしていく必要があると捉えている。
立憲クラブ青木信恵の質問でした。以上、各会派の代表質問をお伝えしました。